今回この春の特別聖書講演会に香山祥一先生をお迎えできますことを心から感謝いたします。先生の紹介を短くさせていただきます。先生は1948年茨城県水戸市にお生まれになられました。先生は大学卒業された後、地元の茨城県の職員として奉職をされました。6年間働かれたんですけれども、もともとノンクリスチャンの家庭だったそうですけれども、働いているときにですね、教会に導かれ、そしてクリスチャンになって、そして献身へと導かれました。6年間働かれた後、西南福岡のですね、こちらにあります西南学院大学神学部で3年間学びを終えられ、その後、地元の水戸教会で牧師、またその福岡の福岡有田教会、東京の赤塚教会、新潟にあります新潟栄光教会、すべてですね、私たち日本バスレ名の所属する教会でありますけれども、それらの教会を歴任されました。その後2002年、昨年の秋に横井マイク先生来てくださいましたけれども、横井マイク先生のお声かけ ですね、アメリカの方に行かれ、オレゴン州の友人市とラスベガス市において日本語教会を開拓ですね、教会を本当に一からゼロから立て上げられました。10年間アメリカで働かれた後、2011年、震災の後でありますけれども、ちょっとですね、いろいろとですね、壊れかけた水戸教会をですね、修繕され、そして水戸教会、東海教会の牧師をされました。2024年、2年前ですかね、2014年3月まで45年間牧師として仕えられました。現在は息子さんがですね、佐原教会の牧師、香山久先生がですね、牧師をしておられますけれども、そちらの方でですね、教会に仕え、福音宣教に励んでおられます。本当に、ですね、私は久先生と息子さんとですね、こう仲良くしておりましてですね、今ですね、お父様がこちらへおられるということで、今回ですね、春の特典に講師としてお呼びさせていただきました。日本バプテスト連盟の諸教会で伝道ばっかりに励まれ、アメリカでも宣教に励まれる、そのような神様の尊い御器であります。本当にこれまで3回のメッセージをいただきました。本当に主の恵み満ちあふれるメッセージでありました。今回最後の4回目のメッセージでありますけれども、総主題はあなたは何を求めて生きるのか、そして4回目のメッセージ、グリード、貪欲な人も主に救われると題して、ルカ福音書19章から御言葉が語られます。香山祥一先生です。拍手を持って迎えしましょう。
いつも朝ですね、アメリカでもそうでしたけども、水戸教会でもそうでした。ハレルヤと、ね、唱和して始めるのが習わしになっておりますので、私が主を賛美しましょうって言ったら、ハレルヤって言ってくださいね。主を賛美しよう。ちょっとこちら側がちょっと弱かったかな。ね、こっちが強かったですけどもね、全体的にバランスよくね、いきましょうね。主を賛美しよう。どうもこっちがいいですね。大きな声出さなくても神様聞こえますからね、いつも心にハレルヤというふうにね、本当に賛美 しながら生活されるといいかなと私は思っています。ですから私起きた時にはいつもね、ハレルヤーってね、寝床の中で大きな声で叫ぶとね、何かと間違えられますんで、ハレルヤーってこうね、小さな声でこうやって朝起きます。そして聖書を読んで準備をするわけですけどもね、家内といつも聖書を、日々の御言葉を読みながら、この朝食前に時を過ごすわけでありますけれども、皆さんもそのようにされているかなと思いますけれどもね、私は1ヶ月ほど前にちょっと入院してしまいましてね、肺が悪くなりまして、今もちょっと具合が悪いんですが、時々咳き込んだり、聞こえにくいところもあるかと思うんですけどもね、ご了承いただきたいと思います。今日はルカ福音書の19章の1節から10節までの聖書の箇所からですね、グリードな人も死に救われると題しましてね、 純正先生親切なのでね、括弧で貪欲っていうところに、ね、入れてくださいましたんで、私は入れない方がよかったかなと思ったので、まあいいや。グリードと、ね、グレードを間違う人いるんですよ、ね、私はグリードですってね、グリードってのは貪欲っていうので、グレードっていうのは高品質とかね、高級品のことをグレードっていうんですよ。だからね、よくグリードとグレードを間違う、私も時々間違いますけどもね、私はグリードなものですってね、みんなびっくりしちゃってね、笑ったりしますが、でそういうことで皆さん笑いませんが、でそういうことで時々ちょっとしたものも入りますからね、その時は笑ってくださいね、でその後は進みませんので、まあそういうことでよろしくお願いしたいと思います。今日は皆さんにご一緒にね礼拝を捧げることができることを本当に嬉しく思っています。初めて新生教会、この新しいね、建てられたこの建物に、武田博先生がされた時に一度ぐらいお邪魔したかなと思うんですよ、伝道所時代ですが、もう先生お忘れになってると思いますね、いいんですそれはね、私だけ覚えてればいいんですから。でそういうことで当時はね、変わって、博先生はもう大きな声でハレルヤーってね、変わってね、わーってやるんですよね、ちょっと怖いかなと思いましたけども、まあ、そういうことでね、本当にこの立派なね、博先生が開拓された教会でメッセージをさせていただくのは本当に嬉しく思います。さて、このエリコの町はどこですかということですね。皆さんどこにあるか知ってますか？どこかな、エリコってね、あ、イスラエルですね、イスラエル、うん、エルサレムの東約10キロほどの町です。2000年に聖地旅行に行った時ですね、エリコの町に行きました。で、ガイドさんがね、ちょうど町の中央なんですよ、町の中央にね大きな木がありました。これがザーカイが登ったイチジク上の木ですよって言ったね。で私は質問したのね、本当にザーカイが登ったんですかって言ったのね。ガイドさん困っちゃってね、本当かどうかって見たことがないから分かりませんけどもね、大きな木なんで、まあ、2000年前だったらほとんど小さくてね、植えたばかりだと思うんでね、植えたばかりの植木に登れるはずがない、当時からこんなに大きいわけがないですね、もうそこで、ガイドさんとやり合っちゃったんですけど、日本人のガイドさんで、まあそういうことでね、カナもやり合っちゃいましてね、カナがやり合ったところはメギドというところでやり合っちゃったんですよ、ね、こう貝場桶っていうのがありましてね、向こうでは貝場桶って木じゃないんです、石なんですね、石で作った貝場桶になってね、でメギドの町、ちょうど行ってですね、イスラエルの中央にあるんですけども、そこに行ってね、家内がね、これ本当にこれイエス様が寝たんですかって言ったからね、寝たかどうか分からないんですね、それやり合っちゃってね、もうみんな次行きましょうって言ったら、でそこにガイドさんと家内だけが残ってやり合ってんだ本当かどうか、本当かどうか分からないんですよ、次行きましょうって、ダビデの門の方に行ったんですか。でそういうことでございまして、エリコの町の説明をしているうちに時間が過ぎてしまいました。でこのエリコの町の真ん中辺にこのイチジクグアルキがあったという、ところですね。でエリコの町は東西南北交通の要衝でありまして、そこにはこの収税所というのが置かれていました。今で言えば税務署ですね。でそこを通る人に通行税と通るんですよ、ね、通行税で、その通行税を徴収するためのこの収税所です。税務官は徴税人と呼ばれています。で税を徴収する人だから徴税人なんですけど、で、そういうふうに、でその収税所にザーカイという人がいたわけです。 はい、イエスは入り子に入り町を通った。これ正確に訳しますとね、イエスはエリコに入って町の中央におられた、通っておられた。中央というのがあるんですね。でそこにザーカイという人がいた。この人は町税人の頭で金持ちであった。まあ税務署の所長さんみたいな感じでしょうかね。でそういうことでございます。金持ちであったと付け加えられていますね。さあグリードな朝鮮人ザーカイですね。貪欲っていうね、もうすでに州法に書かれてますんで。でそういうことで、これは非常に特殊な職業なんですね。このローマ政府の請負人なんですね。だからユダヤ人が主に徴税人になるわけですけども、ローマの請負人ですからね、ユダヤ人からすればちょっと裏切り者っていうような感じがこうするわけですよ。なんだ徴税人かよってね、いうような形で罪人と同列に置かれているという。である程度の税額は、税率は決まっているんですけどもね。でこの交通量の少ない州税所ではちょっと徴収税が少ない場合には、自分の自前のお金を出さないといけないんですよね、徴税人が。だからお金があると思った人には税率をアップしてね、 10% から 30% にして、あなた 30% ですって言ってこうやるわけで、自分のお金出したくないからね。だからそういうことでね、変わるんです、人によって。お金がない人にはまあしょうがないなっていうことでね、 10% でいいよとか、あなたは 20%、 あなたは 30%、 あなたは 55% で、そういうことでね。でそれを納めないと捕まっちゃうんですよ、牢屋に入れられちゃうんです。だからしょうがないから入れるんですね、納めるんです。でそういう意味でこう徴税人というのは罪人と同列に置かれた、嫌われていたわけです、ものすごくユダヤ人から。まあそういうとこですね。さあザーカイ純潔、それがザーカイということですね。これお父さんかお母さんか分かりませんけども、名前を付けてもらったんですよね。皆さんもそうでしょうからね。で、ザーカイというのは純潔という意味がある言葉なんですよ。まあ日本で言えば純さんとかね、純一さんとか、あるいは清さんとかね、そういう意味の言葉です。あの名前ですね。だから清く正しくね、本当に純潔に生きてもらいたいと思ってご両親がつけた名前がザーカイです。どこでどう間違ったか分かりませんけども、ザーカイは何を求めてしまったのか、それはお金を求めてしまったんです。お金さえあれば将来幸せに暮らせるんだ、皆さんそう思っている人いませんかね。お金さえあれば老後の、まあ、安定して過ごせるんだ、素晴らしい、ね、ホームに入ることができるんだ、そう思っている人もいるかもしれませんが、でそういうことでね、お金さえあればなんとかなるんだということで、彼は徴税人という仕事に就いたわけであります。この仕事ならばお金はたまるということですね。そうこうしているうちにですね、彼はこのだんだんだんだんこの心の痛みっていうのを感じ始めていくわけです。彼は劣等感を抱くようになりました。ルカ福音書の19章の3節に背が低かったという言葉がありますね。わざわざ背が低かったという言葉を入れてるんですよね。肉体的なコンプレックス、私も背が低いんですけどね。で加山先生と言われて、私はいつも見上げるんですね。はい、何ですかって。加山先生ですね、ちょっと質問があるんですか。 どんな質問ですかとか、これね、あのコンプレックス感じますよ、上から見下ろされたらね、なん先生ですね、あ、いつもそうやって小さい時からね暮らしてましたんで、劣等感抱いてますよ私はね。いまだにね、こうやってね、ちょっと背の高い人の脇に行くとね、ちょっと背伸びしたりこうやってねやったりしてね、でちょっとあの水戸教会ちょっと高段が高かったんですよ、このくらいね、このくらいになっちゃうとこうなっちゃうんですね。そうそう、その辺から言うとね、なんかあのね、さらし首になっちゃう。だからちょっとあの段をつけて頂戴して、段に上がってこうやってね、少し段がこうなるからね、でまあそれからどうでもいいんですが、でそういうことになってしまいまして、だから非常にこう座会としてもね、なんかこうちょっとってね、こういう感じですからね、あのまあそれでもね、あのお金さえあればということでなんとか我慢ができたんじゃないかなと思うんだけどもね、権力の座、金持ちになって権力の座について見返してやるんだ、そんな思いがあったのかな。手っ取り早くお金を稼げる徴税人の道を選んだのがそのことではないかと思いますね。苦しむ座会の姿が描かれます。座会はいつしか徴税人の頭となって、職務上の責任が重くのしかかってきました。すでに財産と地位を獲得した。それなのに彼は幸福や充足感を感じる、充足を感じることがなかったわけであります。彼はユダヤ人ですからね、だから小さい頃から両親から旧約聖書、特に旧約、新約聖書まだありませんでした、旧約聖書をきちんとこう教わって育ったわけですよね。ユダヤ人の聖書の学びの徹底さっていうのはものすごいですからね。もう小さい時から両親に、3歳の時から学ぶんですから、ね、で5歳になったら初等聖書学校に行くんですから、で12歳で、成人式を迎えるわけですよ、ね、バルミツバって言いましてね、で、成人式の時には必ずあなたはここの会社を呼んでくださいと暗唱してずっと呼ぶわけです。それほど前に徹底した聖書暗唱、こういうのはありませんからね当時は。だからそういうふうにしてね、座会は小さい頃から聖書に親しんで、だからね、聖書の御言葉が入ってくるわけですよ。こんなのがね、弱者を搾取して自分を富ませたり、金持ちに贈り物をしたりすれば欠乏に陥るとかね、貪欲な者は財産を得ようと焦る、やってくるのは欠乏とは知らない、分かってるんです。小さい時からね、両親に教わってますから。だから聖書は分かってんだけどもね、ということでもう異常な葛藤が生まれてくるわけですね。どうしたらいいかな、どうしたらいいかな、苦しむ座会の姿、心身を蝕む財宝、お金はたくさんあるんだけどもね、心の方が傷んできた、お金はたくさんあるんだけども嬉しくない、何とかしないといけないという、そういう思いが座会にありました。あのお金、私お金ないからね心配ないんですが、お金がある人というのはお金のことが心配になるんですよ。お金のことが心配になるということは、同時に自分自身の心にそれが入ってきて、この生活全体が心配ごとに支配されてしまうということなんですよ。だからお金を持っていけないとか悪いとかいうことじゃない、お金はあった方がいいんですが、少しはねあった方がいいんですけども、それに支配されてはいけないということですね。でそういうところで、このお金にし、このお金、この座会の心を、体を蝕んでいくわけであります。そして孤独と不安、彼は徴税、収税所の頭になりましたけどもね、あのトップになりましたけども、ね、でも寂しいんですよ、 不安があるんです。孤独なんです。誰も相談してくれない、ね、そういうことですよね。一時期東京砂漠というね、あの言葉が流行しましたけどもね、東京の、まあ、私の息子は東京生まれですのでね、東京で私たちはあの結婚して、そこであの赤塚教会というところでね、信仰生活しました。もう人が多いんです。ものすごく人がたくさんいるんだけども寂しい。なんか話すこともできない。隣のアパートの隣の人何だか分からない。何をしているのか分からない。だから孤独に苛まれてしまう。そういうところがあるんですよね。一面ね、福岡の町はどうでしょうかね。新学生時代にね、福岡の西南進学部星熊っていうところにありましたけどもね、そこで勉強しましたが、優しいですよ福岡の人は。何か困ったことあったら、何か困ったことありませんかってね、星進学生の時にはね、いろいろこうあの教会員の方々からね、あのいろいろプレゼントしてもらいました。時々食事のね招待にも預かりました。それからいろんなものをね、進学寮に送ってくださって、これをみんなで分けて食べなさいってね、いうようなことでね、あの進学生というのは貧学生ですからね、だからそういう意味でこうね、あのいろんな助かりました。福岡の人は優しいな、いいなと思ってね、そして、卒業してから水戸の方に行きました。で、そういうところですね。それからね、座会は良心の呵責と魂の受け役、これですよ。現代人の特徴は良心の呵責に苛まれるということです。良いことをしようと思ってもなかなかそれができない。あの人に親切しようと思ってもね、誤解されるんじゃないかな、嫌がられるんじゃないかなという思いが先に立ってしまって、なかなか話ができない。そういうことですよね。ザーカイもね、話かけようとすると、何ザーカイか、いいよいいよ、ね、まあ、私はあなたとは話したくない、そういうふうな人に囲まれちゃってますからね、もう本当に寂しい。魂の上からけを覚える。そこにイエスはエリコに入り、町を通っておられた。ちょうど修繕所が町の中央にありますので、そこを通りかかるところだったんですね。で、主を求めるザーカイ、それまではお金を求めるザーカイでした、ね、イエス様が来たぞ、イエス様だぞというね、そういう声を聞いて、イエス様という心が芽生えたわけですよ。何とかしてイエス様にお会いしたい、一目でも見てみたい、そうザカイは思ったんでしょうね。皆さんも、ね、教会に誘われて初めて教会に来られたことを覚えておりますでしょうか。神様の御言葉に預かりたい、イエス様とお会いしたい、そういう思いを持って教会にいらっしゃったと思うんです。ザカイもそのような気持ちで、一目でもザカイを見ようと思って主税所を飛び出したけれども、もう人垣に前の方に行こうと思っても、なんだザカイか、まあいい、まあ後ろにいなさいって、今度ね、お前は来なくていいんだよ、関係ないんだからってね、いうようなことで、人々はねもう垣根になってザカイを入れなかった。そういうところですよね。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので 群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクの木に残った。そこを通り過ぎようとしておられたからである、というね、聖書はね、親切ですよね。あの聖書の書き方はね、ルカさんは非常に優しいなって思うんですね。ちゃんとしっかり書いてくださるね、そのようなところでね、イチジク桑の木に登りました。ザカイの胸は高鳴りました。なりふり構わずイエス様を求める人になったのです。なりふり構わず、体裁なんか関係ない、もう修正書のことはすっかり忘れてます。イエス様を見たい、イエス様を見たい、それだけです。つまりこれは何かというと、イエス様を見たいという、そしてイエス様と出会うという、それはまことにそのイエス様がおられるところと、ザーカイは木に登ってますけど、それがイエス様とこうね、目と目があって行く、これ教会じゃないかと思ったんです、私はね。教会だと思いましたね。イエス様は低いところにおられる、ザーカイは高いところに、イエス様は下から上を見上げる、ね、ザーカイは今まではね、人にこう上から見下ろされてましたからね。で、ザーカイはいつも見上げてこうやってね生活してたわけですよ。話をするときにもね、椅子に座っても椅子から立っても5センチか10センチの違いしかないんですからね。だからこうやって今度は逆ですよ。イエス様が見上げてね、ザーカイが見下ろして、これはね本当に嬉しいですよ、ね、背の低い人にとっては、私にとってはね。で、私はこう何に立って上から見下ろしてますからでそういうことでね、あの牧師になったわけじゃありませんけども、でそういうところでこうね来ました。その時にイエス様が何と言ったのか、ちょっと待ってくださいね、はい、イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい、というね、これはあの初対面ですよ、うん、初対面の人ね、イエス様はね、ザーカイ降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まりたい、こう言ったんですね。嬉しかったですね、ザカイは。びっくりしたと思いますよ。つまり今まではザカイが周りの人から拒否されて、友達という人がいなかった。そこにイエス様が来て、あなたの家にぜひ行きたい、そして泊まりたいという言葉をかけてくださった。これすごいですよね。つまりイエス様はザーカイの友となられた。イエス様を迎え入れるということは、イエス様がお友達になるということですよ。一人ぼっち孤独な人生を送っていたザーカイに友達ができた。本当の友達、親友、もっと大事なことは心の友達、親友、ね、そういうことがザーカイに与えられた。誠の友達も親友です、ね、だからね、そういう心の友達、誠の友達がイエス様だった。嬉しいですね。皆さんどうですか、心の友達おりますでしょう。 誠の友達おられるでしょう。しかしイエス様こそ心の友達、誠の友達なんですよ。だからイエス様を信じて進むということは、イエス様と一緒にいつまでもどこまでも行けるということなんですよ。そのことを決して忘れないでほしい。ザーカイを求める主の姿があったわけですね。そしてザーカイは貪欲の人から無欲な人へ変えられていった。貪欲な人から無欲な人に変えられていった。イエス様がザーカイに出会われたその目的は何だったのか。それは無欲な人になるように、あなたはこれまでお金お金ってお金のことばかり考えて、それを受け取ることを常にしていた。しかしそうではないんだよ、人生はそうじゃないんだよ、人生は無欲な人、無欲な人こそ神様の子と呼ばれるんだよ、そういうふうに言ったわけですね。そこで初めて心の清い人は幸いであると、その人は神を見るであろうという言葉がザーカイのうちに入ってくるわけですよ。ザーカイの名前は純潔です。心の清い、清しですよ。だから名実ともにザーカイになったんです。そこでそのことを私たちは覚えたいと思います。皆さんがザーカイです。心の清い人です。その人は必ず神様を見ることができる、イエス様とお会いすることができる、イエス様をこの目で見ることができる、心の目で、霊的な目でイエス様を見ることができる。イエス様はあなたを求めています。そして心を開いてイエス様をお迎えすることができたらなんと素晴らしいでしょうか。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った、ね、そういうことを聞いてもね、関係ございません。ザーカイにとってはね、もう頭のてっぺんから足のつま先までイエス様のことがいっぱいですから、もう人の言葉なんて全然聞こえやしない。どうぞどうぞイエス様、あの私の家ここでございます、もうイエス様ことしか考えてない、ね、開けてもくれてもイエス様のことだけ。これがクリスチャンと言います、ね、いつもイエス様のことばかり覚えている人をクリスチャンと言うんですよ。時々イエス様のことを覚えて、いる人はクルシちゃん、ね、苦しいちゃんだからね、全部本当にこうクリスチャンになる、クリスチャンですよ。だからクリストに属するものというもうクリスチャンの名前ですからね。だからもういつでもどこでもクリスチャン、イエス様素晴らしいんだよ、もう本当にイエス様という、これ聖書に出るとイエス様のこといっぱい書いてあってね、もうイエス様のことばっかり、人に会うとイエス様のことばかり、私の家内みたいだな、もう開拓年度やってきたからね、誰もいないところに行ってもうイエス様素晴らしいよ、イエス様素晴らしい、イエス様のこと話がこればっかり。だからね、ゼロから出発してアメリカの友人では誰もいない、ね、パラシュートで降りて、そして5年間で教会作れっていう命令ですからね、連盟からバプテスト連盟アメリカの5年間だけは支援するけども5年間以上は自分でやれっていう、そんな感じですから困ったな。でもう次から次へと思う、で最終的には5年間で40名の教会になりましたけどもね、なんとか支援をいただかなくてもできるようになりましたけども、そしたら今度はラスベガスに行けって今度命令、同じことを繰り返してね、 で2年でちょっと家内が病気になってしまってね、手がこんなに膨れちゃって、あの砂漠病っていうんですね、菌がいっぱい飛んでますから砂漠には、それでやられてもうどうしようもないっつってね、水戸教会にと連絡して、もうすぐに水戸に帰れって震災前に。そしたらね、3月に震災が来たでしょ、2011年に。そしたら水戸教会困ってしまってね、私はもう少し後に水戸に行くつもりでいましたけども、早く来いって、もう大変だ、水戸教会がもう壊れそうになってるって、あっちこっち壊れてるって、もう震度6強ですからね、震度7近く動いてましたから、だからもうで、急遽6月にやろう、秋口に行こうかなと思ったんですが、6月に来いと。そしたら見たらね、バプテストリーこの後にあるかな、どこにあるのかな、でこう亀裂が入って水が入らない、水入れてもみんな漏れちゃう、困ったな。で、教育館が脇にありますけどもね、教育館の天井がみんなぶら下がっちゃってね、電気が。で牧師館の壁はみんな落ちちゃったしね、バラバラ。駐車場というのは、駐車場はみんなこうですから、波打ってますから、車がこうやって走るんですよ。だからもうどうしようもないということでね、皆さん献金しましょうってね、献金してね、もう、700万ぐらいかかったかな、全部直しました。直したのはもう2、3ヶ月で直ったのかな、もう突貫工事でやってもらってね、直して、バプテスマを受ける方々が増えてきたわけでございます。まあ、そういうところをね、本当にこうイエス様は素晴らしい、イエス様は私たちのことをすべて顧みてくださる、祈れば必ず聞いてくださる、そしてイエス様は本当にこの御言葉を通して今日もまた明日もいつまでも語り続けてくださっている。一人ぼっちになってもイエス様が友達ならば問題ないんですよ。だからそういうことでね、ザカイは立ち上がったってね、いつ立ち上がったか分かんない、もう下がるんだ、立ったって座ったら同じだからね、その高さは。だから立ち上がって、これはね、ザカイの決意ですよね、私は財産の半分を全部とは言わなかったな、半分だよ、やっぱり金が欲しいんだよな、半分ね、半分は残しておきたいなと思ったんでしょうね、全部、と言わなかったな。また誰かが騙し取ったら4倍にして返します、これは素晴らしいね、旧約聖書は2倍にして返せって言うんですが、それは4倍にすればなんとかね、倍にすれば、まあ、その程度の、これね、悔い改めの言葉なんですよ、罪の悔い改めなんですね。ザーカイの頭の中、お金のことがないですからね、それ以外のことはあま頭の中にないんで、悔い改めの言葉も全部お金なんですよ。それでいいんです、それで。ね、なんだ、お前は、ね、悔い改めの言葉がお金かってイエス様は言わないの。ね、私もずっとね、財務の仕事をね、県庁に入って、財務会計ですからね、もう書類こんなやつバーッとね、金の計算ばっかりね、で、バーバーッて小切手を切ってね、日本銀行を水戸支店に送ったりして、そういう仕事やってましたんでね、私もお金のことなんですね、今日の献金どのくらい集まるかなとかね、まあそんなことばっかり考えてね、もっと献金多くしてくれるといいんだけどもね、ですね、いうようなことでね、お金のことばかり、そうですよ、開拓伝道というのはね、命はかかってますから、だからそういうところばかり考えてね、ザーカイと同じだなというふうに私は思いました。ザーカイは私、ね、ザーカイは皆さん一人一人です。でそういうところでね、イエス様はこの良くな人から無欲な人へと変えてくださる。イエスは言われた、今日救いがこの家を訪れた、この人は今日、つまりイエス様と出会ったその日、私もそうでしたけどもね、初めてイエス様教会に行った時には、初めて教会に行って聖書なんか読んだ方に、そこで決心する人は立ってくださいって言うから、もう 後ろからね、ストーブが間に合って、押されたからいきなり立って、もう、兄弟じゃないんだ、兄弟ね、決心されてよかったですねって、初めて来ると何も分かんない、後ろから押されたから、またまた立ってしまった、決心するなら立ってくださいって言ったからね、後ろ、皆さんね、後ろから押されたらね、立ちますよ、誰だってね。だから後から決心の時がありますからね、ぜひ後ろから押してやってください立ち上がりますからそういうことでね、立ち上がっちゃったわけですよ。で立ち上がっただけじゃなくて、前に出てきて一緒に祈りましょう、兄弟、ね、決心されたイエス様信じるから、信ずるも何も、ね、後ろから押されて立ったとは、イエス様は全然分かんない、まあ兄弟で、それでね、12月24日に、次の年の3月にバプテスマを受けてね、4月に牧師が変な、本を持ってきてね、これやれって、これやるさって、何ですかこれです、あれ聖書教育っていうの、これね、あの中高科の先生やれって言えば、私バプテスマ先月受けたばあるお前が教師になるんだ、そうですかですね、素直なものでした、はいそうですかって、ね、なりました。誰もいないんですよ、中高生だから、私は毎週一人で、困ったな、あそうだ、私の弟が高校生だっつってね、お前友達いるかっつって、いる、日曜日の、ね、9時ね、教科が始まるんで、友達連れてこいっつって、でその親友という人をね、友達に連れてきて 2,3 人になったのね、そうこうしてるうちに小学から中学に上がる子どもたちがこう増えてきてね、3年間中高科の教師やったら、なんと30人になりました、私のクラス。だから進学校に行くときにはもう30人の、ね、中高生のクラスの歓送会をしてくれたんですよ、ね、食事会をね、そのお父さんお母さんがね、提供して、そういう中からね、今何人かな、5人くらい牧師やってますよ、ね、だからね、そういう意味でこうイエス様を信ずる、ね、今日という日を大事にしていただきたい、そう思います。人の子が来たのは失われたものを探して救うために、今日その日でございます。今日イエス様が来られてます、皆さんの隣にいますよ、どこいますか、いるんです、そこにイエス様いるんですよ。だからイエス様が来られたのはね、失われた人を救うために、あなたを救うためにイエス様そこにおられるんですよ、はい、だから心に信じていきましょう。イエス様に出会い救いに預かったザーカイは感激にあふれて信仰の生涯を全うしたと思います。イエス様は私たち一人一人の名前を呼んでくださって、ザーカイ急いで降りてきなさい、あなたの家に泊まることにしてるから、そういうふうにして皆さん一人一人のところに宿りたいと、だから心の扉を開いてイエス様を宿してください、心に、そしてイエス様と一緒にずっと過ごしてください。そうすれば失望することなく喜びと感謝の人生を送ることができる、希望にあふれた生涯を送ることができるんです。たとえ貧しくてもいいんじゃありませんか、イエス様が共にいてくださるならば、それで豊かな人生になるんです。そのことを私たちは今日この御言葉から教えられるわけでございます。主はあなたを求めておられる。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。お祈りしましょう。恵み深い父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。ザーカイが本当にお金を求めて その人生を歩んできましたけれども、与えられたものは孤独と不安と恐れでした。しかしイエス様と出会って初めてお金から解放されて、そしてイエス様と共に歩む人生を送ることができたこと、そのことを学ぶことができました。私たちもまたイエス様を心の友、誠の友として迎え入れて、そして豊かな人生を送ることができるよう主を導いてください。お一人お一人のうちにあなたご自身が働きかけて、良い決心の時となりますように、主よあなたが望んでくださるようお願いいたします。神様の恵みが豊かに、また祝福があふれるほどにお一人お一人に注がれますように、イエスキリストの御名を通して御前を捧げいたします。アメン。しばらく目を閉じて、皆さん神様に祈っていただきたいと思います。そして決断の時を持ちたいと思います。今日初めて教会に来ました。これからもずっと教会に通い続けたいな、そう思われた方は手を挙げてお示しくださいますか。はい、はい、ありがとうございます。もう一歩前に踏み出して、イエス様を救い主と信じてクリスチャンになりたい、クリスチャンとして喜びと希望にあふれた人生を送りたい、そう思われた方おりましたら手を挙げて示してくださいますか。はい、ありがとうございます。私はクリスチャンですが、これを機会にもっともっとイエス様と共に歩み、教会生活を続け、そして教会奉仕に携わりたい、そう思われた方おりましたならば手を挙げてお示しください。ありがとうございます。それではお祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。お一人お一人の決断の時をあなたが示してくださりありがとうございます。神様が尊く用いてくださって、温めてくださって、そしてお一人お一人の決断を実り豊かなものとさせてくださるようにお願いいたします。この祈りを尊きイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アメン。純粋先生お願いいたします。
尊い御言葉を感謝いたします。それは引き続き、恵みの時、応答の時を持ってまいりたいと思います。皆様のお手